キラリと光る岡山の企業ドリームメーカーを探せ。医療現場、機械生産、食品加工など作業用帽子の生産で全国シェアの 40% 以上を誇る倉敷市端島の倉敷製帽株式会社。大半の製品を今でも国内で生産し、20個単位から注文を受けて全国に発送するシステムを確立しています。年間170万個もの作業用帽子を取り扱い、正確な生産と発送で高い評価を受けています。岡総一郎社長は少数の注文を受ける理由から話してくれました。
非常に細かいものに、しかも短納期できちっともう現場の最後のところまでお届けしていくというのが、もうそうでなかったら生き残れません。本当にお客様が私どものカタログを見ていただいて、ウォーキングの同好会のお客様がですね、20個の単位で私どもがお受けしてますので、私なんとかウォーキングの会なんですと、この帽子を20個作ってくださいと言われますと、きちっと20個を作ってお届けすると。北海道なら北海道のですね、網走から6個の帽子をご注文を受けた、遠すぎるからうちは送りませんじゃ話にならないですよね。それからね、間違ったものがいっちゃうんじゃ、これこそまだ余計迷惑かけますね。ですからそこに間違わないということと、確実に何日までにはお届けするというものが、数の大小にかかわらずシステムとして、社内にそれが対応できる組織を作っているということで、これはね、早く言いますと、じゃあ6個の帽子を作ること、20個の帽子をオーダーで裁断から始めて、じゃあこれが工場の中で採算が合うのかという話になるんですが、これはっきり言って採算に合わないんです。合わないんですけれどもね、そのお客様を通してまたこれが100個の帽子になり、200個のオーダーにつながり、あるいは1000個のオーダーにつながっていくというのは、私どもの会社の、次への信頼関係が出来上がって初めてそういうふうなお取引ができるわけですから、20個の帽子がですね、注文通り出来上がってない、あるいは注文と違う、納期通りに出来上がらなかった、そうするとですね、本当にこう200個あるいは500個のお客様にへの信頼はつながらないですからね。
RSK ラジオで流れる倉敷製帽のユニークなコマーシャル、皆さんご存知ですよね。昭和40年代半ばから続くコマーシャル展開は、会社の知名度アップと全国への販路拡大につながったといいます。
会社というものにしましたのは確か昭和44年だったと思います。それまではほとんどその家族で、父親と母親と、そして私も高等学校卒業してすぐやっておりました。井上一則アナウンサーに考えてもらって、笑えるコマーシャルを作ろうやというふうなことを思い立ったのが確か昭和46年頃。英語で言うと帽子のことはハット、フランス語で言えばシャッポー、倉敷製帽を英語で言うと倉敷製帽になる、こういうね、そのフレーズを独創的に考えてくれて、これがね、実は岡山県下でその私の会社の倉敷製帽という名前がですね、一般の方々に知っていただく、もう大きなきっかけになりました。そして帽子の生産量も当時月産で、そうですね、1万個の台までは行ってなかったと思うんですが、それが2万個になり、そして3万個になる、4万個になるという、その生産力のアップ、今のように海外でものづくりはできなかった時代ですから、それからあと、そうですね、50年代の半ばになって、今の半ばというよりも50年代に入りましてね、その全国への帽子の販路の開拓に入っていったんですが、これも製造工場が後ろについての話ですから、その製造工場の、それぞれの拠点を作っていくにつきましてもね、もうその会社の知名度というのがもう非常に大きな力だったような気がしてます。
もともと作業服の生産も手掛けていた倉敷製帽は、昭和60年代、 他社が中国での生産を始めたときに作業用帽子の生産に特化しました。作業用帽子の生産は利益を上げにくい商品ですが、全国に販路を広げて取扱量を増やし、この分野でのトップメーカーへと成長しました。
やはり倉敷製帽という名前にもう乗っかりましてね、帽子の製造にも特化してしまうというふうな形の大きな曲がり角を経験しました。そしてワーキングウェアのミシンをですね、全て帽子製造のミシンに従業員を切り替えていくと、その時にが一つの会社にとってもですね、じゃあ今振り返ってみて、その時にワーキングウェアと二股かけていたらどうなってたかなと思ってね、大体帽子はね、1年に1人の作業をされる方が1個半ぐらい平均値、ワーキングウェアは1年に大体2着あるいは3着が消費されると。要するに使用量がですね、1人のお客様につきましても早くは3分の1ぐらいになってしまうと。そうなりますとね、実はどういうことかって言いますと、非常に売るために会社としてその帽子を作らなきゃいけませんが、そうするとお客様の数をやたらたくさん持ってなきゃ、帽子の需要がですね、1年間工場として回っていかないと、それが全国展開になっていく大きな引き金になるんですが、それとね、ワーキングウェアウエスタを1着お買い求めいただきますとね、1人だいたい5000円ぐらいかかりますよね。帽子はね500円なんですよ。それでしかもなおかつ使用量が3分の1ということになりますからね、なかなか工場としてはしんどいんですよ。
全国1500の企業団体と取引する倉敷製帽、岡社長は新商品開発を行い、特にこれからはものづくりの人材を確保したいと言葉に力を込めました。
私どもの会社が一番でしてね、これがなくなりますと何もなくなりますので、これの構築がもう本当に最優先なんです。本当にどうやって今のお客様にやはり愛していただけるようにやっていくか、これについて細かい作戦を今考えて、新商品の開発とか、そしてさらにお客様の掘り起こしというふうなこと、それからさらに従業員の早く言えば確保というのは、私はね、ものづくりがねまだ日本へ帰ってくると思ってますのでね、でさらに深いものづくりに構築していくと、これも1年や2年できる話じゃないんですけれども、少しずつ進んでいこうと思ってます。
やはり日本にこだわったものづくりというのは、これからも続けていきたい、
もうずっと続けていって、どちらか言えば中国へのものづくりをねもうやめてしまってでも、日本の工場で全部作っていきたいなというふうに思って、今年はそれを目標に頑張ろうと思ってるんですけどね。
さて、岡社長は倉敷製帽の社長であり、また倉敷商工会議所の会頭でもあります。社長として倉敷製帽の最新情報を、また会頭として倉敷のまちづくりについて聞きました。
私の方ではね、割合地味な商売ですのでね、新しい展開というものもないんですが、今年になっての新商品の展開をカタログを作成しましたので、
はい、
そうですね、カタログの中の3分の1ぐらいは新商品をずっと取り揃えました。この新商品の特徴はね、寝頃感のある高級品と言いやいいでしょうかね、
はい、
そういうふうなものを用意したのと、それから食品衛生帽という分野なんですが、食品工場でかぶっていただけるタイプのもので、もっと機能的でなおかつ価格のこられたものと、こういうふうなもので新しい展開をしてます、
先ほどおっしゃった高級品タイプというのは、例えばどういうものなんでしょうか。
は
い、
やはりね、ワークキャップの中にもね、新しいトレンドとしてね、スポーツキャップのような感触を持つものという、そういうちょっとこうニーズが出てき始めましたのでね、はい、過去の着事用のものっていうばっかりでなくって、スポーツ感覚で会社内で来ていただけると、こういうふうなものに照準を合わせてます、 それから今は面白い使い方がたくさん出てきましてね、地域でね、青少年の方々の安全な登下校の子どもさんをですね、監視するとか守るとかという意味で、いろいろボランティア活動される方がたくさん増えてるんですが、その地域を守るような形でボランティアのグループを使われる、その時に帽子を使われるというケースが意外に増えてきましてね、全国的にそういうニーズが高いですね。
はい、さて倉敷商工会議所会頭のお立場としてなんですが、
はい、
去年の11月の終わりに倉敷の北側が随分と、はい、変わりまして、はい、オープンいたしました。その後いかがでしょうか。
町にとってね、非常に成功したというふうに今の段階では見ています、はい、商工会議所として、それからまた私どもの商工会議所が出資します、町づくり会社という、別の会社を作って対応もしているわけなんですけれども、はい、商店街の中を歩かれるお客様がね、実はものすごく増えてきたんですね、は
い、あ、いいことですね。
はい、先日の3日間連休ですね、土日月のね、4月の最後の、はいはい、この連休の間、商店街の中はもう、特に恵比寿通り商店街は幅が狭いんですけれども、はいはい、ここはね、もう雑踏の状態でしたね。これはまあ本当にありがたいことに、大型商業施設オープンによる影響ですね。
倉敷駅の北側にオープンした大型ショッピングモールでにぎわう倉敷の街。美観地区では木造3階建ての古い薬局を改装して豊かな暮らしの衣食住を提案する林源十郎商店が3月の20日にオープンしました。生活雑貨やカフェなど8つの店舗が入り、衣食住を提案するスペースとなっています。大型ショッピングモールに美観地区、今後の倉敷がますます楽しみになってきました。その倉敷に本社を置き、国産にこだわり一つ一つ丁寧に作られる帽子、倉敷製帽は真面目にものづくりに取り組むことで将来を切り開こうとしています。